ゾウの歌、下、巻第18。さて、潜在集もだいぶ深まってまいりました。巻第18には、五七五七七の短歌形式とは異なる和歌や、お陸とか、ものの名と呼ばれる言葉遊び、それから、ちょっとした滑稽さを求めた徘徊歌などが収められています。今回はそこから、徘徊歌を一つだけ紹介したいと思います。和歌の前に置かれた言葉書きも一緒にどうぞ。花のもとに寄り伏して読みはべりける。怪しくも花のあたりに伏せるかな。おらばとがむる人やあるとて。怪しくも花のあたりに伏せるかな。おらばとがむる人やあるとて。道明法師。花の下に酔って伏せりながら読むには、怪しげに花のあたりに伏せっているのだ。おればとがめる人もあるだろうと思って。すでに言葉書きからして滑稽です。この和歌を花のところに寄りながら、伏せるようにして読んだというのです。怪しというのは、不思議だ、変だくらいの意味ですから、あたかも変な格好をした自分を、全くもって変なおっさんである、と自虐したものと受け取れます。また一方では、こっそり花を折り取ろうとしているのですから、大変だ、あそこに変な人がいるよ、と非難されるような、プチ犯罪者が潜んでいるような怪しさを表現してもいるわけです。ところが演劇的に眺めれば隠れているはずの法師が怪しくもなどと自分で和歌を読み始めてしまうのですからそこに潜んでいることはもはやバレバレでシリアスな情景としてはまるで破綻してしまいます。そんな破綻した情景が浮かんできますからたちまちおかしみを誘う。それで、滑稽な和歌、すなわち、徘徊歌というわけです。さらにこの花を女性の比喩と説くならもっと面白い。坊主のくせに女を物にしようと伏せっている、頭巾でもかぶっていそうなエロじじいの光景が浮かんできて、たちまち滑稽がにじみ出てくるのです。あるいはその意訳は、
怪しげな姿で鼻のあたりに伏せっておるぞえな、ぐふふふ、おったらばとがめるような人もあるだろうと思っての。
のようなニュアンスを宿しているかとも思われますが、そのような下品さは表には出さず、あくまでも、和歌の体裁を全うしているところに、品位を保ったがゆえの滑稽が感じられ、なおさら愉快に読まれるようです。ところで、こんな和歌も掲載しているあたり、八大衆の懐の深さといいますか、決して芸術至上主義の和歌ばかりを載せているのでは全然ない。和歌というものが、社会に生きた表現であった頃の臨場感が、そこからは伝わってくるようです。それどころか、当時の選者でさえも、なんじゃこりゃ、と呆れるようなダカすらも、おそらく、これは残すべきダカである、という趣旨で採用されて、残されたのではないかと思われるものすら、収められているくらいですが、いずれ何かの機会で、紹介することもあるかもしれません。借境の歌、巻第19。借境とは、釈迦の教えのことですから、すなわち仏教のことです。もとより宗教的概念は、人の心より生まれたものですから、私たちにも容易に寄り添える和歌も数多くあるわけで、ここでは教義などなくても伝わるくらいの思いして作られた和歌をいくつか眺めてみることにしましょう。 こに消え、かしこに結ぶ水の泡の、浮世にめぐる、身にこそありけれ。ここに消え、かしこに結ぶ水の泡の、浮世にめぐる、身にこそありけれ。藤原の金と、こちらでは弾けて消えてしまい、あちらではまた生まれてくるような、水の泡の、浮くような世の中を、巡る命というもの。最後の部分、直訳なら、好みであることよとか、好みであるのだなぁ、といった翻訳になるでしょうが、もとより、自分だけの身を述べたものではありません。輪廻転生というと、まるで自分が自分のままで、何度も再生を繰り返すような印象を受けるかもしれませんが、今の私は今のままでは今しかありえないというような認識は当時も今も何も変わってはいないのです。それはほとんど生理的に捉えられる感覚だからです。そうであるならば、この和歌の浮世に巡る身とはさながら植物が種子を残してまた生まれ変わるような印象、あるいは私たちが子供を作り、同種の個体を残すようなイメージとして捉えたからといって、それほど大きな隔たりができるわけではありません。むしろ安易に、死んではまた生まれ変わる、永遠に続くような、自らの命というもの、などと捉えるよりは、はるかにこの和歌に寄り添います。学者と宗教家のわめき声ですか。そんなことは私たちにはどうでもよいことです。つまりはこの和歌を、消えては結ばれる無数の泡の中、輪廻転生を繰り返す私なのです。としたのでは、今日となっては取りどころもない、荒唐無稽な妄舞のような興ざめを引き起こすばかりですが、この和歌はむしろ、消えては生まれくる無数の泡のように、生まれては消えて、消えては生まれて、それを時の流れの中で繰り返しているような、私たちの命なのです。そんな日常経験から得られたような考えを、仏教の教義に委ねたものに過ぎません。それだからこそ、仏教の教義などに染まらなくても、現在の私たちの日常的感覚でも十分に捉えることが可能なのです。教義がなければ捉えようのない和歌は、私はここでは採用しないことでしょう。ところでこの和歌、鴨の長明の北条記の冒頭を思い起こさせはしませんか。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。よどみに浮かぶ歌方は、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる試しなし。なるほど、泡沫に人の命を委ねるような表現は、大陸からの書籍や仏教の影響によるものには違いありません。そもそも、この金刀教の和歌からしてが、監視の影響がちらちらしてはいますが、咀嚼された表現は何度もつぶやかれるうちに、いつしか私たちの共通観念へと至るものならば、あるいはこの和歌などにも鴨の長明にとってのわずかな影響力はなかったのかと、ちょっと考えてしまうくらいの身近な類似性が込められてはいるようです。朝まだき、実りの庭に降る雪は、空より花の散るかとぞを見る。朝まだき、実りの庭に降る雪は、空より花の散るかとぞを見る。中原の清重。言葉書きに、雪の朝に祝詞を聞く、とありますから、 実りの庭とは、坊様から説法を聞かされた、その寺の庭ということになります。朝まだきとは、まだ十分に明けきっていないような早朝ですから、朝もまだ明けきらない頃、実りの庭へと降ってきたような雪は、まるで空から花びらが散るように思われて、そう読んだものなのです。もちろんこの花は、法華経の教えを例えたものですが、だからといって、その教義を知らなくても、教えを聞かされた朝早く、その庭に降り注ぐ雪は、まるでその教えが花びらになって、降り注ぐように思われたのでした。くらいに解釈しても、なんだか清らかなイメージが、先ほどまで聞かされた教えに寄り添うような印象は、自らのエゴ以上のものが存在しているくらいの知性を有しているものであれば、十分理解できるのではないでしょうか。さらに深く解釈するならば、先ほどは理性で捉えていた教えが、降り注ぐ雪という叙情性によって、まるで心の中にパッと生きたもののように、花開いたような瞬間を、この和歌は称えているように思えます。いずれ仏教など知らなくても、敬虔な情感を知る者、敬虔な言葉の存在を信じられるくらいの人間であるならば、十分に寄り添うことが可能なのではないでしょうか。現にこれを解釈している私からして、仏教の教えなど、踏み絵にしてもはばからないような人物には過ぎないのですから。真偽の歌、巻第二十。最後は仏教ではありません。真偽の歌とは、大和の神々の和歌のことです。つまりは、神社とも関わりのあるような和歌が、仏教の後に置かれて、和歌を締めくくっている。そこには先者の意思が深く込められているのかもしれませんが、今はさておき。最後に一つだけ、神儀の和歌を眺めつつ、この潜在和歌集に別れを告げることにいたしましょう。雨の下、のどけ枯れとや、榊場を三笠の山に差し始めけん。雨の下、のどけ枯れとや、榊場を三笠の山に差し始めけん。藤原の清介。三笠山は奈良県奈良市にある春日大社の東側に位置し、神の宿る神なびの山として古くから崇拝されてきた山ですが、春日大社が藤原氏の神社であるように、三笠山もまた藤原氏の神域としても知られていました。そんな神域に藤原の清介がお送りします。曲は雨の下で。そんな曲紹介は冗談ですが、この三笠山には神聖とされた榊が植えられていて、神事に使用されていましたので、雨の下、つまりは私たちの住まうところが、のどかにありますようにと願って、この山にいらっしゃいます神は、榊場を三笠の山に差し始めたのであろうか。それで、今はこれほど立派な榊があり、そのおかげで雨の下は、のどかに収められているのだろうか。と、つまりはそんな和歌になっています。神儀の和歌ですから、雨季世の中だの、涙の森のような悲惨なイメージはいたしません。それだからこそ、めでたい気持ちで和歌を締めくくることが叶うのです。まるで画家のように並べられた神儀の歌の祝賀的イメージを眺めていると、あるいは藤原の年なりの狙いはこれであったか、共感させられるような思いです。 例えば闇の衛兵団長でさえも、コーダは明るく長調へと復帰する。西洋音楽のソナタ形式の精神も、潜在集の締めくくりのイメージも、あるいは人間に共通する救済概念が象徴的に表出したものなのかもしれません。さて、いよいよ次は八大集の最後を飾る新古今和歌集へと足を踏み入れてみましょう。歌数も2000首近くあり、八大集の中でも群を抜いて規模の大きな直線集です。あるいはこれまでのやり方ではままならないかもしれませんが、それは才の目の出たとこ勝負となりましょう。今はしばしの一休み、せめて一晩くらいはお休みなさいを告げたいと思います。それでは皆さん、良い夢を。終わり。